ユミタンのセルフチューニングルームへようこそ。
この番組は毎日を頑張るあなたが、まずは自分を大切にすることから始めるセルフチューニングラジオです。
私が提唱する5エナジーサイクルは、自然のリズムで幸せが循環する考え方。人間関係や仕事、家族のことなど、暮らしの中の様々な出来事を、その視点から人生を整えるヒントとして、ゆるっと一緒に考えていきます。今日も肩の力を抜いて一緒にセルフチューニングしていきましょう。
この番組のお相手は、
心と人生の調律師、ユミタンです。
そしてなるほどおじさんのキヨタンです。さあ、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、最近ちょっと思いついたことがあるんだけど、いいかな。なんかさ、セルフチューニングって、結局は自分をアップデートすることなんじゃないかなって気がついたんだよね。
なるほど。
ほら、スマホって自動アップデートがあるよね。
あるね。
でもね、私のスマホ、いつも容量がパンパンでさ、空き容量がありませんって出てきて、自動アップデートもうしてくれないんだよ。
買い替えてください。
いやー、でもあるでしょ、京丹だって。
あるある。で、なんかね、後でやろうと思ってそのままなってたりとかしてね。
そうなんだよ。写真もいっぱい、使ってないアプリもいっぱい、消さ
そうで
なきゃ
す。
なーって 思うんだけどさ、ついつい後回しにしちゃって。でもこれさ、一気に片付けようと思ったら本当大変じゃない？
確かに。
ねえ。だから本当はさ、毎日少しずつ不要なものをね、減らしていけばいいんだよね。まあ、分かっちゃいるんだけどって感じだよね。で、これってさ、もしかして私たち、人の心も同じなのかなって思ったのね。少しずつさ、思い込みや不要なものを手放して、少しずつでいいから新しい自分にアップデートしていく。
なるほど。
それがセルフチューニングなんじゃないかなーって。
そういうことね。まあ、前回はその執着のセルフチューニングだったけど、じゃあ今日はどんなセルフチューニングをして、それこそアップデートしていくのっていうことですね。
デートね。今日からこれを流行らせようと思います。
セルフチューニングアップデート。
セルフチューニングアップデートね。で、今日は楽しみのセルフチューニングです。
まあね、楽しみって言ったらもうすぐ思うのがさ、なんか旅行行ったりとかさ、なんか美味しいもん食べたりとか、まあ女性だったらね、なんか素敵なお洋服買って買い物したりとかいろいろあると思うんだけども、大体そんなイメージじゃないかなと思うんだけど。
そうだよね。もちろんそれも大事なんだよね。ほら、前にリスナーさんからさ、休日は百貨店で一日中買い物して自分のための時間を過ごしましたっていうお便りいただいたじゃない？もちろんね、気分転換になるし、必要な時間だったと思うのね。でもね、ファイブエナジーサイクルで考えると、それだけだとちょっともったいないなって感じなんだよね。
ほう、買い物で楽しんじゃダメなの？そのよくね、ストレスで買い物しました、ストレス発散ですとかってね、よく言うけど。
ああ、別にダメじゃないから。全然ダメじゃない。それはね、もちろん大事だよ。その、ね、ストレス発散とか、気晴らしとかって、本当大事だと思うの。ただ、それってその場だけじゃない。だから、その場だけ、わーってエネルギーを使ってね、なんか消費して終わっちゃうと、なんか、せっかくの楽しみのエネルギーがね、なんかそこで使われて、あ、終わっちゃったなーっていう感じになるのね。
なるほどね。その由美たん、その楽しみって、まあ由美たんが提唱してファイブエナジーサイクルの中の一つだと思うんだけども、ちょっと初めて聞く人もいるかもしれないんでね、ちょっとそこ触りだけでもというか。
そうですね。ファイブエナジーサイクルっていうのはね、私が提唱してる 自然のリズムで幸せが循環する考え方なんです。
なるほど。
人生はね、自分、楽しみ、目的、責任、学びっていう5つのエネルギーがね、順番に巡ることで、無理なく自分らしく幸せが広がっていくんですね。今日はね、その中の幸せの循環が始まる楽しみのステージのお話です。ファイブエナジーサイクルでいう楽しみっていうのはね、楽しく生み出す力なんです。
ほう。
それが次の目的のステージにつながっていくのね。
なるほど。つまり、楽しみから目的につながっていくという。
そうそうそう。さっきみたいに、もちろん気晴らしで楽しみでバーって発散するっていうのももちろん楽しみのステージですよね。なんだけど、生み出すがちょっと足りない感じになってるわけ。生み出す。つまり、クリエイティブなことを何かする。何かアウトプットするっていうことが大事なんですね。それが次の目的のステージにつながっていくからなんですよ。
なるほどね。
でもね、この生年月日から見たときに、もともとこの楽しみのエネルギーがね、弱い人もいるのね。
おう。
そういう人が、楽しむって言われても何？とか、出してそういえば趣味がないんですってこともね、結構あったりするんですよ。
ああ、たまにいるよね。趣味ってないんですよね、とかね。どうやって楽しんだらわかんないとかね。
いるよね。
いるいる。じゃあそういう人たちってどうしたらいいの？
それはね、難しく考えなくても別に大丈夫なのね。まずは、何かを作る側になってみること。
ほう。
例えばさ、なんかご飯食べに行ったりもするじゃない？その時に、結構そういう人多いよね。私もやるんだけどさ、すごい、映えるランチだとか、あと美味しかったとかさ、その感動をちょっと写真に撮ってね、SNS に投稿してみるとか。
なるほどね。
そんなことでいいのね。
なるほど。
だから、とでも心が動いたことがあればね、一言だけでもいいから日記やブログに書いてみるとか、あと、音楽を聴くっていうだけじゃなくって、なんか楽器を始めてみるとか。
いいね。
これって分かりやすくない？なんか、音楽が好きだから聴いてますっていうのは、それはインプットなのね。受け身で聴いてる。でも、楽しく生み出すっていうことは、楽器を演奏するとかさ、歌を歌ってみるとか、そっち側、それって、アウトプットしてるでしょ。
そういうことね。出力してるってことだからね。
そうそうそう、出力することが大事なのね。こんな感じで、趣味で何かをやってみるとか、作ってみる、そういうね、ほんの小さなアウトプットでいいんですよ。
それだけを楽しむっていうことじゃなくて、そこからちょっとでもいいから何かを生み出す。何かをアウトプットする、出力をするっていうことが大切なんだね。
そうなんです。その小さなアウトプットがね、少しずつ才能になっていくからなんね。
なるほど。
それで、それでその才能が誰かの役に立つようになるでしょう。そうするとね、自然に次の目的のステージへつながっていくんですよ。もし、何が楽しいかわからないっていう人がいたらね、ぜひ子供の頃のことをね、思い出してみてほしいと思います。
はい。
遊びでいいからね、なんか夢中になって遊んでたなーとか、あれだったら時間を忘れるぐらい好きだったなーっていうこと？そんなとこにね、あなたらしい楽しみのヒントが眠ってるかもしれません。
なるほど。これってね、やっぱ本当すごく大事で、そのやっぱ子供の頃にいろいろ経験してるんだけれども、大人になりつれやっぱそこの経験をこう自分のなんか引き出しの奥にしまっちゃってしまってるっていうかね。
そうそうそう、
ね、
しまい込んだ挙句忘れちゃってるみたいなね。
そうだから、それをちょっとこう奥の方からちょっと引っ張り出してあげるだけでもね、その楽しみっていうことがどういうものかっていうヒントっていうのがね、いっぱいあるんじゃないかなと思うんだけれども
ね。その辺からでいいから、ちょっとね、 思い出してみてほしいなと思います。はい。ということで、今日のまとめです。もし今日、私には趣味がないなぁってね、そう思ったら、何かを楽しみながら、ほんの少しでも生み出してみてください。上手じゃなくていい。誰かに見せなくてもいい。ファイブエナジーサイクルでは、幸せは頑張ることではなく、楽しく生み出すことから始まります。その楽しみが才能になり、やがて誰かの役に立ち、豊かさの循環へとつながっていきます。ぜひ、あなただけの楽しいを見つけてみてくださいね。今日のセルフチューニングは、楽しみながら生み出すことでした。
はい、今日のセルフチューニングは、楽しみながら生み出すこと。まあ、毎日ね、皆さんね、仕事だ、家事だ、なんだかんだ忙しいと思いますけども、ほんの5分でも10分でもそういう楽しみを生み出すこと、そういう時間、その余裕、ここでよく言ってる余白っていうものを作っていただきたいと思います。そんな感じですよね。
はい、余白大事にしましょう。
さあ、ここからは今日のフーズフーです。ここではユミタの提唱するファイブエナジーサイクル理論や古代東洋思想である陰陽五行をベースに、過去の偉人や著名人たちを紐解いていこうというコーナーです。さあ、ユミタン、今日はどなたですか？
深作欣二監督です。映画監督のね。
おお、これでも言うたらあれじゃない、深作監督、うん、なんか一緒に仕事したんでしょ？
そうなんですよ。一瞬ですけど、深作組に入りましたよ。
ほほう。
深夜作業組って言われてね、監督が元気になる深夜から明け方までが一番大事な時間でした。
ああ、なるほど。でもなんか、はい、お前さんはさーってよく考え、可愛がってもらったんでしょ？
お前さんは長生きするぞ、100歳まで生きるって言われた。なんか、のんきな、
これね、
のんきな人は違うって。う
ん、深作監督との面白いエピソードってあるんですよね。
うん、そうなんですよ。
これ、YouTube に載ってたっけ？
うん、あ、そうなんですよ。YouTube のね、ユミタンネルで、結構語ってますので、よかったらそちらをご視聴いただければ嬉しいです。
結構大監督相手にやらかしてますから、興味ある方はぜひYouTube の方もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
それで、生年月日から分析した深作監督の本質はね、木タイプでした。
ほう。
うん、木でね、陽、木の絵って言うんですけどね。だから、すごくね、情に熱い人の人ですよ。前に取り上げた、ナポレオンも確か、陽の木でしたよね。
はいはい。
うんうん。本質はね、同じでね、まあ、すごく思いやりがあって、情け深い、優しい人っていうことね、なんだけど、ナポレオンよりもね、もっと強くてね、根性があるっていうことが分かりました。
おお、なるほど。実際どうでした？
うん。確かに芯が強いっていう感じはすごくあったよね。ただね、金もあるからね、義もあるってことなんですよ。義理の義ね。この、五行にはね、それぞれ、仁とか義とか、
完全に仁義、仁義あり戦いじゃん。
木は仁で、金が義っていう風になってるから、そうなんだよ。仁義ある戦いなのに、仁義なき戦いじゃなくて。つまり、監督はね、仁も義も両方ある人だったのね。しかも、ファイブエナジーサイクルで見てもね、責任から学び、で、学びから自分っていう、このね、流れがすごく綺麗に整っててね、前向きな人です。う
ん、なるほど。
うん。だから、割と自分の思い通りに人生が進んでいったのかなっていうのもあるんだけど、ただ、今日のテーマであるね、楽しみはね、埋もれちゃってるタイプなんですよ。
うん。
っていうのは、本当にやりたいことは思うほどにはできていないとか、隠れてやってるとかね。 そんな感じ。しかもね、それが潜在的に持ってる情熱的な火のエネルギーだからね。その楽しく生み出す力っていうのを生み出して、養って、で、たくさんの作品を生み出すこと。ね、そこに情熱をかけていったんだろうなっていうことで、まあ、もともとは、割とどっちかというと受け身なタイプで言われたことを素直にやりますよっていうところで、自分のやりたいことは我慢するっていう設定でありながら、いや、でも俺はこんなものを生み出したいんだとか、ね、こういう作品作るんだっていうことで、とことんまでこだわって、この情熱のね、火の楽しく生み出す力。これで、ね、まあ、映画監督として大成されたんじゃないのかなと思います。
その実際仕事の進め方としてはどうだったの？
いやー、結構ね、こだわりでしたね。だから、ほら、今で言うところのさ、コンプラとか昔はなかったじゃない？だから結構厳しいところは厳しかったよ。でもね、やっぱり情の人だなって思ったのはさ、ほら、YouTube でもちょっと語ってるけど、私がやらかしてた時に、なんか、そっと呼び出してさ、誰にも聞こえないところで注意してくれたの、優しく。で、それですごい私に涙がブワーって出たんだけど、なんか、まあ、厳しい、金ね。金は完璧主義でもあるから、だから、その金と、優しい思いやりの仁ね、木ですよ。両方を生かして、言ってた方なんじゃないのかなと。今でもよく思い出しますね。もう25年ぐらい前の話です。
まあ、やっぱそういう、そのギリギリのとこまで、まあ今のコンプラ的にアウトなところのギリギリのとこまでも攻めないと、やっぱりこういう作品、いわゆる芸術っていうものが生まれないっていうのは、なんかちょっとわかるような気がするなと。そこのギリギリを攻めていくことが、やっぱりいい作品を生み出すっていうのも一つなのかなと思ったりもしましたけど。
そうだよね。だから、楽しく生み出すって言っても、生みの苦しみっていうのもすっごいあるからさ。ね。そんな楽しいだ、楽しい、楽しいっていうだけでもないっていうところがやっぱり深いよね。
いや、もう本当、ぜひ皆さんの YouTube でユミタンのその深作健二監督とのやり取り、うちわ事件とか、なんだ、
バス乗り間違い事件
バス乗り間違い事件とか、いろいろやらかしてますんで、ぜひ、聞いていただければ、見ていただければというふうに思います。ということで、まあ、ユミタンと深いつながりがあった深作欣二監督、もうお亡くなりになられましたけれども、深作欣二監督についてお話しさせていただきました。今日のフーズフーでした。ということで、今日のまとめです。ユミタン、どうぞ。
もし今日楽しいことがないなぁと思ったら、ほんの小さなことでいいので何かを生み出してみてください。楽しみは消費するものではなく生み出すもの。今日のセルフチューニングは楽しみながら生み出すことでした。
はい、皆さん楽しみながら生み出すこと、これ大事っていうことですね。でもこれ生み出すだけじゃいけない、それを持続させないといけない、ね、これをずっとこの楽しみを楽しい楽しいって言って生み出すだけじゃなく、それを持続させるって、これ結構またパワーいると思うんですけども。
そうですよね。その次のね、目的につなげて、またその先の責任にって、どんどんね、循環させていくためには継続が大事ですから。
なるほど。もうね、世の中には三日坊主という言葉があったりとかしますから。
みたいな。ね、その話は次回、継続のセルフチューニングとしてお話しします。
なるほど。次回は継続のセルフチューニングについて取り上げてお話ししていこうと思います。はい。で、皆さんにはぜひこの番組の感想などをお寄せいただけると非常に喜びますんで、ユミタンがよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、質問とかもね、ここなんか楽しみながら生み出すことってあんまりよく分かんなかったけど、ここの辺りがとかっていうような質問等あれば、またこれもお寄せいただければと思います。
お待ちしております。
はい。で、それぞれ専用のフォームがありますので、そちらからポチッとなと入力してもらって送っていただければと思います。で、また、あれですよね、このファイブエナジーサイクル理論の中でいう、あなたのエナジープロファイルっていうものを無料でプレゼントしてるんですよね。
そうなんですよ。これもね、プロフィールから申し込みフォームがありますので、お申し込みいただけると、私が生年月日からあなたの本質と、あとはファイブエナジーサイクルはどうなってるっていうのをね、まあ、簡単な診断にはなりますけれども、ちょっと参考になるような形でね、まとめてプレゼントしておりますので、ぜひ、私はどうなのかなって思った方は、ご応募ください。
はい、ぜひ無料ですからね、自分のエナジープロファイル、自分はどんなタイプなのかっていうのを、まあ、知るチャンスですから、ぜひご利用いただきたいと思います。
はい。
はい、ということで、今日もお送りしました、ユミタンのセルフチューニングルーム、最後にユミタンどうぞ。
今日も一緒にセルフチューニングしましょう。
ではまた次回、さようなら。
さようなら。